本日私たちに示された聖書箇所ですけれども、マタイの福音書6章9節から15節、新約聖書の10ページになります。マタイの福音書6章9節から15節。それではお読みいたします。ですからあなた方はこう祈りなさい。天にいます私たちの父よ、皆が聖なるものとされますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許します。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。もし人の過ちを許すなら、あなた方の天の父もあなた方を許してくださいます。しかし人を許さないなら、あなた方の父もあなた方の過ちをお許しになりません。これより皆が清まりますようにというタイトルで、長谷川牧師よりメッセージを頂戴いたします。
主の皆を賛美いたします。お祈りをいたしましょう。父なる神様、あなたの御臨在の中に3月の第一の主日を愛啓師と共に迎えることが許され、一人一人今聞き耳を立てて御言葉を通して語られるご聖霊様の語りかけを受け止め、そして精一杯応答しながら、先週に勝ったクリスチャンとして歩み出したく願ってひれ伏しております。祈りを聞いてくださるあなたが今日もここに力強く臨んでくださり、お祈りになりましたように、やむを得ん事情で今日ここに相集うことができない軽視、特に身体的な障害を持ちながら出席したくとも公の礼拝に出られない背景師の上に、特にあなたが慰めと励ましを与えて病を癒し、またその願っている願いをあなたが聞き届けて御栄を表してくださるように心からお願いをいたしたてまつります。今年主をもっと多く知らしめられて、主のごとく歩ませられたいと切望しております。切なる祈りをあなたが聞こしめし、どうぞ思いと願いに勝った祝福をもって応えてくださるあなたに全幅の信頼を置きながら、今日からまた新しい168時間1週間の歩みを前進できまするようにと心からお願いをいたしたてまつります。大橋先生、近藤先生、また西山先生たち、そして、教会の責任を取っておられる兄弟方姉妹方の上には、新しい知恵と力とを与えて、そして豊かにその賜物をお持ちくださるようにと恋願い立てまつります。この短いひととき、あなたが先行してください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。個人的なことでありますけれども、先週私どもは桜の教会で御用をする機会がありました。で、先週私のこの、なんと言いましょうか、 腰骨というか背骨がものすごく痛くてですね、お布団の中でも寝返りを打つのが困難なような状態でしたけれど、全般で、治って、また後半元気に、今日このようにここに来ることができました。どうもがんではなくて、背骨の滑り症をなんかそういう病名があるそうですけれども、先生にお聞きしてもよく言わないんですね。わからない。整形外科の先生もちゃんとした答えをしないんですけれども、なんか日赤に名医がいらっしゃるそうで、今週またその先生とお会いして、解決できたらいいなというように思っております。本当に皆さんの毎日の祈りの支えの中で、ちょっと歩行困難な思えるような時もこの週の初めはありましたんですけど、支えられております。感謝します。で、実は、主の祈りを学ぶということを宣言して、今日で3回目になると思います。弟子たちが、この先生、私たちにお祈りすることを教えてください、当時の宗教的な指導者というのは、弟子たちがそういう要請があると、バプテスマのヨハネにしても、あるいはその当時のラビですね、あるいはもっと偉くなるとラバイというんですけれども、そういう人たちに懇願したと同じようにイエス様にお願いをしました。でイエス様はこのように祈りなさいとおっしゃったのが主の祈りなのであります。イエス様が直接お祈りしたということではなくて、弟子の要望に従ってイエス様が示された祈りの模範というか、祈りの原理原則というものがこの主の祈り、しかも3つに分かれている3つの祈願というものは聖書全体を持ち上げる、旧約聖書のモーセの10回に匹敵する、そういう位置にあるというようなこともいろいろ申し上げました。このように祈りなさいと教えた祈りは、まず天地の創造者であられる全知全能の神様をなんとお父様と呼びなさいとおっしゃったのでありますね。パテールですね。で、非常にこの単純で深い信頼を持って呼んで祈れという意味なのであります。また愛と希望と思ってこのお方を仰うように、求めなさい、勧告をしているわけであります。ですから私たちの必要をことごとくご承知である父なる神を見上げて祈り始める、その時私たちが最初に神の子として求むべき最善のものは何なのか、でそれは決して私たちに関することではないということを前回申し上げました。と申しますのは、私たちは罪人であってで、そして、本当に神の審判の対象である罪人であることを認めた、そういう罪人に過ぎないものを限りなくお恵みによって一方的な慈愛を持って愛してくださった、この御子イエス・キリストという十字架の贖いのゆえに自分の全存在をその御前に投げ出した、悔い改めたもの、罪を悔い改めた罪人にしか過ぎない、ね、実際この御子の贖いによって神のされたものとして、その最も著しい、私たち神の子とされた私たちの特徴は何かというと、自己本位ではなくなったということでしたね。これ宣伝式にも申し上げられると思うんですけども、かつては1にも私、2にも私、3しなくて5も6もみんな私ですね。私に関する自己中心のそういう私がこのバプテスマによって示されるように、死んで、自ら上がり、この神本位の生活に入ったもの、それは神の子クリスチャンの生き様、生き方であります。したがって、 この神本位の生活に入ったものが、その求めることにおいても、その祈りにおいても、そうでなければならないということでありました。けれども、私たちが今生活しているこの世は神本位ではなく、罪に蝕まれていて、この世は全てがこの人間が自己本位であります。ですから、神が神として崇められていないのはもう必然当然であります。で、これは必ずしも神本位とさせられたと言われるクリスチャンの中にも、時として神を神として崇めていない生活の余韻がないだろうかということですね。これは反省の材料になろうかと思います。ですから、そのことを痛めながら、自分自身にもそういう残素がないかどうか、神の子とされた私が神の御名が清まりますようにと祈らざるを得ないのだ。今日その第一祈願ですね、6つあるこの祈願の、しかも3つ神に関する第一声というものが、神の御名が清まりますようにという祈りなのだということを覚えてください。私ね、これはできたらやってみていただきたいと思うんですけれども、今司会者の勧めで全員で主の祈りを唱和いたしました。皆さん、一日の中で主の祈りを唱えられますか？唱える時もあるし、唱えない時もある。時々しますとかで、私はね、今日からちょっとお勧めしたいと思うんですけど、習字のお習いじゃないんですけれども、一日、朝の方がいいと思うんですけども、主の祈りを全部書いてみてください、ね、でこれはね、本当に恵まれますね、ただ口で言えるだけではなくて、その文字に書き表すですね、天に待ちます我らの父よと書いてですね、そしてこれから学んでいく6つの祈願を意味し、理解しながら、祈りにこの何て言いましょうか、深みに入っていくということ、ぜひどんな紙でもいいですけれども、一日一回主の祈りを書くと、間違いなく書くということを実行することをお勧めしたいと思います。で、主の祈りの第一祈願は、これは神の栄光に関するものであります。言い換えると、神が神として崇められることの祈願であります。すなわち、聖なる聖なる聖なる神を聖なるものとして認められて、尊敬され、崇拝され、奉仕されるようにという祈りなのであります。神の御名が崇められますように、来ますようにお国があなたの、行われますようにお心があなたの、この三つはともにですね、神様の栄光、神様の御つ、神様の権力に関する祈願であります。で、今日学びます第一の祈願は、神の国の準備、第二祈願の準備、そして、来ますようにお国というのは、その来臨、行われますようにお心があなたのというのは、その完成なのであります。準備、来臨、完成で、神の御名が清められることなしに神の国は来ません。で、神の御国の来臨なしに神の御心の完全な遂行はないのであります。これは第三祈願の時が強調されるんですけれども、とても大事な、この神の御心の完全な遂行は、神の国の来臨なしにはありませんし、神の御名が清められることなしに神の国は来ません。逆ですね。ですから、第一祈願というのは、 先週学びましたように、お父様パテールという呼びかけの延長ではないのであります。第一規範、ね、これはむしろ著しい対象を成しているですね。で、彼は愛なる父であり聖なる神であられます。で、このレジュメでもありますように第二コリントの一書の3節、私たちの主イエスキリストの父である神、憐れみ深い父、あらゆる慰めに満ちた神が褒めたたえられますようにと。父なる神、慈愛の父、すべての慰めの神が褒めたたえられますように。慈愛の父であるからお父様と呼ぶことが許されますけれども、この愛なる神はどのように祈ったらいいのか、皆が清まりますように、本当に驚くべき対象なのであります。で、お父様という呼びかけの中にキリスト教の福音全部が含まれている。前回も前々回も申しましたが、本当の意味でお父様と言って祈るところにキリスト者の意義と特権とかありますね。皆さん、今朝も、まあ、そんなに時間経ってませんから、目が覚めた時に最初に開口一番、何という神様への呼びかけをしたのでしょうか、ね、主よと言ってる人はいるかもしれませんし、愛する天のお父様っていうのがもう口癖になってる人がいるかもしれませんし、ここで学びましたように父なる神様と、ね、まあ、自画自賛じゃないですけれども、私は今朝父なる神様と呼びかけながら、朝の3時でしたけれども、いろいろと瞑想に心が動きましたね。皆さん、今朝何と神様に呼びかけたんですか。一丁よろしくお願いします、今日もよろしく、続いてもうお祈り終わっちゃった人いるかもしれませんね。そういうお祈りがあるんですよね。天のお父様よろしくお願いしますって、で、天のお父様おっしゃりたいのにもう聞きもしないでね、もうすぐ次の行動に移っちゃうという方がいらっしゃるんですけれども、どうでしょうか。今朝目が覚めた時にあなたは神様に何という呼びかけをし、そこで瞑想したんでしょうかね。で、彼は私たちのパテール、父であると同時に私たちの神でもあるのであります。父である神の前、父である前にもうすでに神である、宇宙を支配する聖なる聖なる聖なる神ご自身であられている。もう日本語で至聖という言葉はありますけれども、至聖なる神であるにもかかわらず、イエス・キリストのゆえに、ね、イエス・キリストのただそのゆえにのみ、私たち罪人がはばかることなくお父様と呼ぶことを許したに過ぎないのであります、ね、その特権お考えになったことがおありであるでしょうか。だからお父様と呼ぶことによって彼に慣れ慣れしくなることは許されません。彼はあくまでも神であられるのであります。父なる神、神なる父、無限愛なる彼は無限聖でありたも、父なる神に絶対信頼して、神は彼に無限の恐れを持つということがとても大事であると思うんですね。で、ここでですね、この皆が崇められますようにという言い方、この皆というのは一体何ですかということですね。女、聖なるな。で、ユダヤ人は直接 この神ということを恐れ多いですね、主の名をみだりに唱えてはならないというモーセの十戒にもありますように、神という名前を恐れ多く口ずさむということがこのタブーになっておりまして、でこれを避ける湾曲なユダヤ語法というのがこのミナということです。日本語でね、女と書いてもいいですね、女あるいは聖なるな、いろんな言い方ができると思いますけれども、これは直接神の名を呼ぶことを避ける湾曲なユダヤ語法である、で神本体のことであります。でこれはね、我々日本人には分かりやすいと思うんですね。例えば、この男の名がスタルというような言い方、ちょっと年取ってるかもしれませんけど、男の名がスタルとか、あるいは家名を築けるようなことはしてくれるなというような文言が通じた時代があります。まあ今でも通じてるかもしれません。でそういう場合、名前というのはこの名は体を表すということわざにありますように、名というのはその人の本体、本人そのもののことを指す名前っていうのはですね、でそういう具合に理解なさると分かりますね。ちょっと古い聖書を読んだことのある方は、文語訳聖書では神様を表す言葉にね、エホバという言葉を使った時代があります。後公約聖書ではそれが主というように訳し直されて、ユダヤ教徒はですね、エホバという神の名を尊ぶあまり、その名を口にすることを恐れて、エホバという名前が出てくるときにはこの発声しなかった、発音しなかった。で主という言葉をあてがって、それをずっと読んでいる習慣がついたために、もともと聖書に書いてあった神様の名前がわからなくなったんですね。で正しくはこのヤウェというように想像されますけれども、このユダヤのこの文法というか子音、発音しかありません。で、まあ、英語で書くと YHWH ですね、4文字が旧約聖書の中の神を表す言葉であった子音。ところが後になって朗読する関係で母音記号をつけたことによって、でいつしかこれがわけがわからなくなっちゃうんですね。ユダヤ教徒はこの主アドナーイ、母音記号を付したもの、元来無関係な別々の子音文字とこの母音文字と組み合わせて読んで、エホバというように読んだ。でこれは語訳は間違いということですね。今世界中では誰も用いておりませんけれども、私が17、18の時にはエホバというようにですね、聖書に書いてあって、その当時の暗記が、まあ、忘れられないんですけれども、このミナというのは神ご自身を指しているということの理解をとってください。そしてもう一つですね、後半、ミナがこの崇められますようにという訳されている言葉、これは清まりますようにという意味が言語の意味であります。でこれはこの清くする、清くなかったものを清くするというものではなくて、この崇められますようにというのは、元来聖なるものを聖として認めるということなのであります。宗教改革者のマルチン・ルターは、神の宮はそれ自体すでにもう聖であるから、何人もこれを聖とする必要はない。で人が認めようと、人が認めまいとにかかわらず、神は永遠に聖であるですね。ですから私も今日振り返ってみて、最初の人アダムがエデンの園で禁断の木の実を取った、罪を犯した、その 皆が汚された。これは後でロマ書の一章やその他読んでいただくと分かると思うんですけれども、以来神の皆を汚し、汚しつつ、そして今日まで人類と全宇宙の不幸の原因がこのところが原因であった。ところが人類の基準というか、本当に悔い改めて御子イエスキリストの十字架のゆえにこの罪許されて、神が再び聖なるものとして崇めることができるように神様が取り計らってくださった。その神が崇められない限り人類宇宙の運命は絶望的なのだと。そして再び悔い改めた人々によって神が聖とされる時に、この御皮に塗った人類の不従順の罪が除かれて、神との関わりというものが正常化すると。ただ一人罪のないキリストが人類の罪の代償となられたことによって、長い間神と人とを隔てていた障害物である不従順の罪が除かれたということなのであります。人がキリストを主と崇めることによって、神の皆が聖とされるように回復した。で、ですからこの第一の祈願というのは、神の皆が聖とされるように祈れと教えられたのは当然のことなのであります。言いましても、皆が崇められるということは、神様を賛美するとか相互だ礼拝儀式によって敬虔な態度を持って神と人とに対するということではありません。でマルコやイザヤ書の中に、表はうやうやしく振る舞うけれども、その内はそれとは裏腹だというような皮肉がこの指摘されております。さあ、結論皆を崇めるというのは、創世記の5章の24節にありますように、エノクのように神と共に歩むことなのだと。これを本当に深く掘り下げてお話できればよろしいと思うんですけれども、この世の快楽というか逸楽というか、この世と寛因を犯しながら、いかにも立派な街道で敬虔な儀式を持って宗教的な礼拝を行ったとしても、皆は汚されることがあったとしても少しも聖とはされないと。エノクが神と共に歩んだ、これが結論でもあるんですね。神が神として本当に礼拝されていない今日、そういう時代にあって、さあここにいる私たちクリスチャンの責任は何なのか。神を神として礼拝すること、人前ばかりでそう告白するのではなく、自分がそうした生活をせねばならないですね。神の皆を聖とする生活を生活しなければならない。神を知らない人が神を神として崇めない生活をしていたとしても咎めるべきではありません。それは当然であります。しかし神を神として崇めるべき神の子であるキリスト者がそうしないならば、その責任は鋭く追及されるでありましょう。毎日の生活の中で、あなたの思いや言葉や行いにおいて神を神として、この恐れ礼拝をする、従う、信従する、隠することによって神を明かししていきたいということなのであります。私は自分自身がその信仰においても愛においても全く汚れていることを知っております。ですから心から主の皆が崇められまするように、清められまするようにと祈らざるを得ないと思います。 私たちの日常生活の中で、さあ大事な点ですけれども、皆が清められまするようにと祈りつつ、神が受くべき栄誉、あるいは神が受くべき尊称というものを横取りするような生活をしてはいないだろうかと。よく神に栄光、恥は私のものというお祈りすることを強調する方がいらっしゃいますけれども、自分の潔さを誇り、それに満足することによって皆を汚す、ね、心から皆が清まりますようにと祈らないならば、私たちは神様の皆を崇めてはいないのに、それで満足して、そして神に捧げられるべき栄光を自分が奪っていることになるのではないだろうか。皆さんどうでしょうかね。一日の生活を終えるときに、その一日の言行、言葉、思い、行為ということを振り返ってみて、神様に栄光を期すべきはずのものを、いつしか自分の手柄のように、自分の努力の結果、自分の何か苦毒のように神に感謝することがないだろうかと思いますね。私たちが罪人に過ぎないことを本当に悟らず、そうしたものを神が憐れみによって救ってくださったという思いを本当に持っていないならば、神に期すべき栄光を自分に期すことになるのであります。昨夜の祈り、父なる神様、この一日の歩みを振り返ってみたときにどうなるでしょうか。実は神を神とし、私たちを罪人にしか過ぎないと告白する祈りがこの第一祈願なんですよ、ね、皆が清まりますようにという祈りは、神を神とし、私たちを罪人とすることの告白になりません。私たちは本当にそう信じているかということですね。そう歩んでいるかということです。神様は創造主、それに対して私たちは被造物にしか過ぎません。神様には一点の罪も傷もない聖なるお方私たちは罪に泥まみれになっているもの、滅ぶべき罪人が神の一方的な恵みによって救われた、この厳然たる事実を除いて私と神様との関係はないんですよ。この二者の関係において私たちは全く立つ瀬のない罪人に過ぎない、この事実が私たちと神様との根本的な関係、これを除いて我々と神様との関係はない。で、実はですね、このお祈りは偉大な祈りであります。まさに神の祈りであります。人の祈りではありません。この霊をいただいた者だけが許された祈りがこの主の祈りなんですよ。わかります、ね、このように祈ることができる、それ、そのこと自体無限の恩恵にあり特権でもあります。で、このあらゆる祈りの最初にこの祈りを祈れとイエス様が教えられた理由がここにあります。ですからこの第一祈願というのはですね、主の祈りの根本的な基調なんです。一番の土台の音ですね。私たちが祈るときに神に対する態度を整えてくださるのも第一祈願であります。ですからこの第一祈願が正しく祈られるならば、そうした信仰の根本的態度ができたのであって、後の祈りも正しく祈ることができるのであります。この第一祈願がとても大事ですね。で、この祈りのないところに 私たちは神様を友達か何かのように慣れ慣れしく呼び、もしくはこの自分に仕える召使いのように神様に命令するようなお祈りの仕方になりやすい。ですから祈りは信仰のいろはであると同時に奥義であり得るということを申し上げるゆえんであります。私たち神の子たちは神様の皆が崇められていない現実に心を痛めて、本当に神様の皆が崇められることを願い、この祈りを祈り続けていきたい思うんですね。皆が清められますように。皆さん一緒に言ってみましょうか。はい、皆が清められますように。アメン。お祈りをします。父なる神様、エデンの園で初めの人が罪を犯して以来、今日まで長きにわたりあなたの皆が汚されてきました。人類の不幸はただそこに尽きることを今日学びましたけれど、一方的なあなたのご慈愛の中で尊い一人子を使わし、心底罪を認めて悔い改めた私たちの罪咎を洗い清めてくださり、神様との仲たがいとなっていたその隔ての中垣を取り除いてくださり、今はあなたの御霊によって父と呼ぶ御子の霊が与えられて、あなたのお名前が清まりますようにと心から祈ることのできるそのような特権に預からせてくださってありがとうございます。エノクのように神と共に、お言葉と共に従順に、そしてあなたにお従いしながら皆が清まるその一時に勤しむことができますように一同を助けてください。なおあなたが語り続けてくださるように、尊いイエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。